ては定例ワークの方いきましょうか。はい、定例ワークの方はマーケティングプロセス設計図っていうふうなことで事前には言ってたんですけど、少し表現を変えてですね、集客営業プロセス設計図っていうふうに今回改めたいと思ってます。まあ、なんでかっていうと、マーケティングっていうと非常に広い言葉なので、ちょっとですね、適切な表現じゃなかったなっていうふうに思ってのことです。まあ、集客と営業のプロセスを設計していくと、そのテーマでいきたいと思います。はい、では資料、はい、お配りします。はい、これ何なのかっていうと、まず言葉の定義ですね、2ページ目に入れてしておきましょうか。ビジネスモデル図、販売経路図、集客営業プロセス設計図の違いっていうのは何かっていうと、これ結構ですね、やっぱり今いろんな講座でもこの図を書いていただくと、一人でごちゃごちゃになってしまうケースがあってですね、その違いがですね、曖昧にならないようにしたいと思います。まずビジネスモデル図は人間関係、法人関係図というふうなことです。はい、人とか機能とか法人があって、サービスとお金の流れが分かるようになっているもの、サービスとお金の流れなんですね。はい、何のサービスをこの人がこの人に提供したらいくらになって返ってくる、これが図で示されている。で、販売経路図は先ほどのペルソナのところにあったように、ペルソナがゴールに達成するための手順と、そのための具体的な商品購入手順、理想のですね、あくまでペルソナです。商品の購入手順というのは複雑にあるかもしれませんけど、あくまでペルソナが購入する手順を示したもの、これが販売経路図です。では集客営業プロセス設計図は何かというと、そのペルソナとどうやって出会い、しかも各商品を迷わずに購入するための詳細なサポートをどうするのか、それを示したものなんですね。はい、販売経路図通りに進むように具体的にペルソナをサポートする内容が集客営業プロセス設計図です。そして多くの場合、集客に苦しむ場合、あとなかなか営業が制約しない場合というのは、ここの集客営業プロセス設計図がうまくいってないから、これができてないからうまくいってないってことが大半です。ほぼうまくいってる人に書いていただくと、これがきちんとできていて、うまくいってない方の場合は、ここがですね、穴がたくさん開いてたりします。で、今日はそれをですね、この時間で残り1時間半ほどは使えますので、そうですね、結構じっくりと、いけそうですね。2時間ぐらい使えそうですかね。はい、作り込みをしていきたいと思います。で、例として次の3ページお見せしましょうか。ちょっとこれ小ばかりですね。これ2006年頃に作ったものですかね。2006年のものに作った、もう企業や発想法というテーマで集客をした時のものです。で、基本私はサイトで集客をしてきました。リアルのものもやったことありますけど、ほぼサイト中心ですね。で、トップって書かれているところが、ここはサイトのトップページと。はい、で、そのトップっていうところから各サイトにこれリンクされてるんですけど、それぞれ目的が見込み客の集客をした目的にしたページと、固定のお客さん、もしくは流出したお客さん、そういったものを対象にしているページと両方分かれます。これ画面でも見にくいんですけど、ここがトップページですね。ここトップページで、ここが新規の方に初めて見ていただくページと、で、こっちが固定客ですね。固定客、月額料金を払ってくださっている方と、で、右側が一回やめられた流出した方向けと、そういうふうにページを分けています。で、中心はここ真ん中である柱がここなんですね。で、ここの初めて来る人がどこから来て、どうやってフォローされていくのかっていうのを 設計しているわけなんです。この図ですね。で、最もこの柱の中でも最も大きな柱はここですね。BM7 のレンタルという部分です。ここが一番のもので、何をやってたかというと、覚えてますでしょうかね。以前からの方は私の10日間無料レンタル制度というものをやってました。あれそこからじゃあそこからですかね、私の
ここからです、ね、ですか
どういうことかっていうと、岩田先生の時は確か直接購入だったんですかね。
いや、あれはですね、セミナーに、無料のセミナーに、つまり僕はメルマガの読者だったんですよね。そこで告知なさったので行ってみようと思って、
セミナーですか。
セミナーでした、
はい、基本的に何をやったかというとですね、通常のセミナーとか、あと有料の商品だと最初にお金を払う必要がありますよね。そうするとリスクが大きいので、何をしたかというと、サイトで申し込んでいただくときに10日間この冊子7週22分の冊子を10日間無料でレンタルします、気に入った場合はご購入くださいっていうふうなやり方をしたんですね。鈴木さんの時はそれでした、それとも販売ですか。
e コーチングの最初はだからレンタル。
あ、レンタルですね。
レンタルで、
はい、e コーチングの方ですね。
一応そうですね、
はい、
柔軟ですね。
なるほど、はい、7週22分の方はそこから、その前に購入されてるんですかね。
その後かな、何かの、ね、スポット的に e コーチングを一回ちょっと試し で、
はい、
でそこから何冊か続けてっていう感じで。
なるほど、ね、やっぱりいろんなパターンがあるんですね。そのいろんなパターンがここに枝分かれして書かれてるわけなんで、やっぱ一番多いパターンが船越さんのこの7週22分のレポートを10日間無料でお貸しします、気に入った場合は購入くださいっていうようなことで、なんでそれにしてるかっていうとですね、それが一番申し込み率が高かったからですね。で、全く同じことで、同じことで一般的にどんな表現を使われているかっていうと、この商品の、料金は後払いです、購入は10日以内にお願いします、返品は10日以内だったら可能ですみたいなのありますね、よく通販で。それとこれ全く一緒なんですね。で、私もそれ両方やりました。両方やったらこっちの方がですね、倍ぐらい申し込み率が高いってことが分かったんです。全く同じことですよ。全く同じなんですけど、返品っていう表現するじゃなくてお貸ししますっていう風な表現の方が好感度が高かった。ただあれってただ闇雲にこの送りつけて入金があるのを待ってるんじゃなくて、きちんと入金があるようなフォローってものを実はしてるんですね。具体的に何をしたのかっていうと、まずその日の締め切りが毎日12時というふうに決まっていて、12時の段階で発送会社にその12時までに待った申し込みをですね送ります。リストを送ります。そうすると印刷会社からその冊子が郵送されますね。と同時に、そして発送されましたって報告を夕方5時ぐらいまでにいただくので、夕方5時以降にレンタル申し込みしたのステップメールを登録します。そうするとステップメールのところでまず1通目が、今回申し込みありがとうございます、本日ただいま発送完了しました、発送番号は何とか何とかですみたいなことをここで送るわけですね。そしてその後にここ実際にこれだけの、これ実際の要約してるんじゃなくて本当に送られているメールの数です。このその後に自動オートステップメールで1、2、3、4通送られるんですね。これ何かっていうと、まず自動で登録された後にですね、まず発送しましたってのがありますね。発送しましたの後に無事お受け取りいただけましたでしょうかっていうのがまずステップメールで言ってるんですね。で、これが面白いことに返信率がすごく高いんです、
うん、
返信率がすごく高くて、わざわざご丁寧にありがとうございますみたいな機会が起きているかかわらずそういうのが聞きました。コミュニケーションと思いますね。で、あと7日目に満足いただけましたでしょうかっていうふうなのを送って、そこでは過去の購入者のお客さんの声をずらーっと書いています。そこで気づきが得られるんですね。で、10日後にこの締め切りになりましたっていうような、そういうふうな連絡を送って、およそその通りのシナリオで、あ、今日10日間目なんだなみたいに分かって 購入がそのタイミングで起こってくるということが起こります。で、まあ、そこの後に枝分かれしてどうのこうのっていうふうになりますけど、まあ、ここまで説明してご理解いただきましたかと思うんですけど、集客営業プロセス設計するのはこういうような、さっきの販売系列で7つの入り口商品を購入するとかそういうレベルじゃなくて、購入した方が次の購入するためにどんな動線を作ってるかっていう、それを設計したものがこの集客営業プロセスの設計図というようなことになるわけです。これを今たった1個の柱だけで言いましたけど、これをもう事細かに設計したわけですね。まあ、この後細かくいきますけれど、加えてここに購入後だけじゃなくて購入前どこから集客が来るのか、一番目が集客ルートとして全部持ってたものですね。はい、まあ、私の場合はどこが一番多かったかというと、7種類22分類のレンタルなので、メルマガメール広告ですね、メール広告ここですね、ここが一番柱が大きいと、いろいろやった結果、これ×とか書いてありますけど、やってみて意味なかったものは全部×にしたというわけで、オークションもやりましたけども全然意味がないと、ライブのブログとかもやりましたけど意味がないと、まあ、こういうことをします。今日のテーマとしては集客の部分を皆さんに作っていただくとしたら、この集客の部分をどうするのかっていうことと、一回来た人に対してどういうふうにフォローしていくのかっていう、その両方ですね、これを今日の残りの時間の中でですね、私の説明をした後に作り込んでいただきたいというふうに思います。では少しさっきの話に戻りますね。さっきはこの、まあ、広告を打ち、そこから広告を見てサイトに来て、で、レポートの10日間無料レンタルを申し込みました。そしたらそこでステップメールが送られて10日間のところがあり、そしてここで枝分かれしますね。入金しますっていう人と、あとは未入金の人もいます。そして返金、返却っていう人もいます、はい、返品ですね。3つに分かれるんですね。で、通常ですとこの未入金の人とかって結構フォローがめんどくさいわけですけど、ここをですね、ここ何回か送ってましたね。ここ全部ステップメールで永久にフォローされるようにしてるんですね。つまり最初は、17日目です。最初の発送当日から計算して、これ17って書いてあると思うんですね。ここに17ですね。17日目に体調でもお崩しでしょうかっていうふうな、そういうフォローメールを入れてます。ここ文面相当考えました。入金率が上がるようにするためにいろんなのテストしたんですね。そうすると一番反応が良かったのは体調でもお崩しでしょうかっていうつまり早くまだ入金されてませんよっていうよりも、入金がありませんでしたので体調を崩すじゃないかと思って心配になりましてメールしましたっていう、そういうのにしたわけです。で、そこでもない方には30日後に送られて、以降30日に1回永久にフォローされるというふうにしてるんです。ただこれ気をつけなきゃいけないのは、入金があった時にですね、これ止めないと最悪なことになるわけです。そしてマニュアル化してるわけですね。入金ありましたったら入金の欄にチェックするだけじゃなくて、ステップメールを止めたかってチェック項目があるんです、データベースで。ただ人がやることなので、これ止めるのを忘れて払ったんですけどみたいな、それはやっぱりこれはやっぱり聞きましたけどねこれしょうがないっていうふうにこれ割り切ってます。チェックしてもダメな場合です。でもやらないでよりはやった方が入金率が上がるっていうのは分かったので、ステップメールのフォローをしたわけです。で、今度はですね、返金した人ですね、返金、返した人の中でも最初にですね、フォームで返却フォームに入力するというふうにしたんですね。フォームで返却します。で、その返却するときにした後にちゃんといつ返すかも書いてくださいと。返してくれないとこっちも損なので。でも返せない人がいたりするので、そこに対してフォローメールなんかもあったりしますし、で、返してくださったらここでですね、月に1回返却者向けのメールってものを、これ何回だったんですかね、月に1回だったんですかね、月に1回最新のメールマガを送るっていうふうにしてます、はい、通常ありがちなのは確率的なメルマガを送り続けるということをやってしまいました。この返却した人って属性が違うわけですね、うん、取引したけど満足しなかった 可能性が高い人なわけで、違う扱いをしなきゃいけないわけです。でうまくやればまた顧客化する可能性もあるわけなので、必ず既存のメルマガ読者と同じ内容を送る場合であっても冒頭部分だけ変えるんです。冒頭部分だけ、このメールは過去7週22分のレポートを買われて返却くださった方だけにお送りしています、そんな方々にも お役に立てればというふうに思いまして今回のメールを送りましたという一言あって、みんなに送ってるものと一緒と同じものを送ると全然印象が違うんです。印象です。これを月に1回フォローしていくと、なのでメルマガの同じメルマガもセグメントサイトを送っていく感じなんです、はい、でこれまず一つ、未入金の人と入金した人の部分になります。でも最もボリュームが大きいところってどこかっていうと、入金した人へのフォローが大きいんですね。ここ何してるかっていうと、1回7週22分で購入しました、それをその次の上のステップの販売経路の上により短時間のうちにシフトするためのフォローをしてるんです。そのためにここですね、2種類に分かれてるんですね、どう分かれてるかっていうと、必ず7週22分類のレポートには理想形としては1冊おまけとして月刊誌の人気の方をですね同封してたんです。本当はこれは、本当はですね、それは入れ、いろんなパターン試したんですけど、最初に7週22分類のものを借りると、レンタルするときに同時にこっちのものも月刊誌とバックナンバーもレンタルするっていう場合もあればですね、強制的に出て特別にあなたにはお送りしますみたいに同封したこともありました。通常だと3500円なんですけど、今回特別に同封しましたって、その両方のパターンやったわけです。まあ、言えることはどっちのパターンにしても、その7週22分のレポートを購入して終わりじゃなくて、月刊誌の購読に結びつけたかったわけです。なのでこの EC レンタルって方は、ノットレンタルって書いてある方は、その月刊誌の方興味ないっていうふうに言った方のフォロー、こっちはですね、興味あると思ったけどやっぱりやめたっていう人ですか。なのでこれも同封してくださいっていうふうにお願いしたけれど、このやっぱりやめましたっていうふうに言った方、まあ、それぞれフォローすることによって月刊誌の購読につながるようなフォローをしていったわけなんです。でそれでもしなかった場合、おしまいじゃなくて月に1回のメールってものを送るんです。あくまでここは月刊誌のレンタル、月刊誌の購読が関心ないといった2種類の属性の方に対してステップメールでフォローしたけれど、それでも購読に至らなかった場合には、その後に月に1回の最新メールマガを冒頭部分のメッセージ変えるだけです。さっきの返品した人の声メールマガと一緒です。冒頭部分だけ違いますね。本メールは7週22分類をこうレンタルされ、その際に月刊誌も関心持ちましたけど購読されなかった方にお送りしてますっていう、そういうのを送ります。同じ内容なんですね。これでできる限り購読ですね、まあ、一方でありがたいことに購読しましたっていうふうになった場合ですね、購読の場合は、どこかというと、ここですね、ここですね、ここまで来るんですね。こう来て、ここですね。購読申し込みは一気にここまで昇格します。そうすると、そこで何が起こるかというと、ここでまず、令状と口座振替依頼書というものがあるわけです。実際、月額料金を引き落とすための書類ですね、金融機関に提出するやつですね、あれをここで実際に郵送する手続きがあります。で郵送したら通常はそれっきりだと思うんですけど、ここでもステップメールを挟みます。この書類を発送しました、お受け取りいただけましたでしょうか、引き落としのサイクルはこんなふうになっています、よくある質問はこうですで、っていうのが送るうちに、まあ、1週間以内に返送が来ます。で返送が来たらまたここでステップメールがあれば、ここだけ手動ですかね、一回手動で受け取りましたってことを送った後に、今度はですね、初回の月刊誌を発送しました、初回の月刊誌をお受け取りでしょうか、初回の月刊誌満足いただけましたでしょうかと言って、その後にここは神田さんがよくやられている21日間感動プログラムという3週間後にサプライズのプレゼントをするという、そこはこの特別に今回月刊誌で人気だった第何号を特 特別差し上げますっていうですね、そういうフォローを購読最初の月にやってるんですね。でステップメールと郵送両方ですね。でその方はですね、月刊誌もしくは月に1回の広報メールっていうふうなフォローしていくと。なのでこれモデルさん7章22分類が入り口商品です。その後にバックエンドの月刊誌の購読がありますっていうことですけど、これただあの販売経路みたいに下から上に勝手に上がっていくっていうふうなことをしてるんじゃなく、ここまでのものを作り込んでるっていうことなんです。それこの、これどっちかというと営業プロセスですね。この営業プロセス、これをどれだけ作り込んでるかっていうふうなことです。確率を高めるんですね。他枝葉になりますけど、月刊誌を退会するっていう場合ですね、月刊誌退会しますっていうふうに言ったときに、はい、おやめくださいっていうふうに言うんじゃなくて、実は月刊 e コーチングミニっていうのがあるんですね。月額料金で、1000円だったですかね。で、要約したものがあります。そっちにダウングレードするっていう場合もあれば、実際あるんですね。このやめますと言ったときに、ダウングレードの道もありますか、どうしますか、じゃあそれでお願いしますってなることも多かったです。またはミニに最初ミニを購読してから上に昇格する場合もありましたし、まあ、こんな風な形で、一番ここが販売経路の動線でいうと肝になる部分だったわけです。ただ他にもですね、いろんな流れを作っていて、ここに横にあるのは何かっていうと、多分堤さんの場合はここの中のですね、どれでしょうかね、多分この辺かもしれませんね。これスタンダードミニレンタルとありますけど、月刊誌の通常版スタンダード版を単発で広告して、そしてそれを単発でですねレンタルいただいた後にステップメールのフォローがあって、その後に月刊誌の購読に至るっていうのですね、そういう流れも作ってありますね。でその単発のものもよく人気のものは合冊版にして、ここ678対6号7号8号の合冊版、これをですね、1万ちょっとですか、1万500円ですかね、に販売やる流れとか、あとは、ここなんか数字読めないですけど、多分何冊か合わせたものですね。そういうものを全部一通り、全部ステップメールが作られてます。広告をやるとしたら、広告を打って書く一つ一つできたら、全部こういうステップメールがあったわけですね。はい、まあ、こんな形で、実際のフォローってものを行ってきました。またと同時に最初からアドレスを取るっていうふうなその流れもあって、そこが一番左端のここですよ。 PDF の無料レポートを登録してから、どうするかというと、ここは、84日間フォローをしました。登録してから開封開きましたでしょうか、ダウンロードできましたでしょうかというのが1番ですね。で7番がレポートの補足、14日目、21日目とおよそ3週間間隔で途中からですねフォローしていくような流れになります。だってここからも結構申し込みって多かったですね。必ずこのリンクの最後には7週22分類へのリンク、これリンクがありますね。7週22分類のレンタルへのリンクっていうふうになってるわけです。逆に言うとこれどういう動線かっていうと、広告打ちました、7週22分類のレンタルをしてくださいで行く人もいれば、それいきなりはちょっと怖いですっていうふうな方は、こっちの PDF の方を先に申し込むんですね。PDF の方を申し込んでステップメールを見ていくうちに、またこの7週22分類の方に戻っていくと、そういうふうな動線になったりします。もう本当にこぼれるのをですね、限りなくゼロにしようとしてるんですね。こぼれそうになった人がいたら違う方法で何とかフォローすると、そして回転させていくっていうようなことですね。はい、必ずまたメルマガのフォローによって退会した人も戻ってくる仕組みにすると、はいはい、これが集客営業プロセスの設計図ということになります。はい、ちょっとここまででご質問とか分かりにくい点ってあったりしたら受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、まあ、いき
なりここら辺までね、
はい、
作り込みっていうのは多分自分自身でもなかなかできないのかなっていうことだと思うんですけど、
はい、
逆に今からそのビジネスモデルデザイナーとして、
はい、
その起業する人たちに教えていくっていう段階では、
はい、
このプロセスの基礎っていうか作り方っていうのは 今からやるんですか。
今からまず自分のものを作るってところが、
もうちょっとこう感想的なものからだんだんそれを組み合わせていくこと
ですね。そうです。感想的なものというのはその次にですね、こういうものをつけてるんですね。4ページですか。まずはこのレベルでもいいので作っていっていただきたいと思うわけなんです。はい、言えることはここがこれがない状態でうまくいかないって嘆いてしまうことって多いので、嘆く前にこれを作るっていうことなんですね。うまくいかなかったらこれを描いてみるっていうところがポイントですかね。まあ、逆に言うとこのくらいのその何でしょうかね、作り込みっていうんでしょうか、一つ一つの広告費をかけてきちんと集客していこうと思うと回収しなきゃいけないので、回収していこうと思った場合にこの仕組みなしでいいのかと、まあ、これ反省しなきゃいけないのは私たち その特にホワイトワーカーの仕事と例えば製造業の仕事を比べた場合に、あと建築業、建設業もそうですね、あの緻密さって半端じゃないですよね、うん、あのビルとかそこの今橋がありますけど、
そうですね、
あれを作り上げるためにどれだけの緻密な設計図があるんだっていうようなことですね。それが私たちはこんなビジネスをやるときにはその設計図を持ってないってなんかおかしくないかっていうふうにやっぱり思うわけなんです。ちょうど今日皆さんが渡ってくださった途中の橋が今、橋を架け替える工事ってものをしてるんですね。でもそう聞けば、あ、橋架け替えるんだぐらいしか思わないですけど、やれって言われたらどうやるんだって感じじゃないですか。橋、これまで通行人と車どうなんのって、私も疑問に思ったんですね。2年前にその工事になって、無理でしょって、これどうやってもこれ架け替えできないし、片車線になったら絶対クレーム起こるよって、そしたらその橋の何でしょうかね、橋の両脇に橋を作って、真ん中の橋を壊してそこでまた橋をつけて最後融合させるっていうのですね。で結果として今後オリンピックに向けて交通渋滞が予測されるので、それもその橋がの幅が広がることによってその渋滞も緩和されるっていうような緻密な設計が組まれてるんですね。その橋の架け替え工事に比べたらこれって適当だなみたいにやっぱり思うわけです。全部段取り決めなきゃ作れないですよね。誰が何日後にどう動くのかって人の人事まで決まってるわけですね。人の計画までが。
あとすごいなと思うのは地下鉄の駅の工事ですね、
はい、
あれもものすごいなと思いながら。
そうですよね、
すごい
地下4階のホームのところの増設工事をやるってどうやるんだみたいな、今すぐそこでやってるわけですけど、まあ、これ私も子供とやっぱり出かけるようになってからこういうことを気づくようになって、やっぱりいろんな博物館とかやっぱり行くわけですね。鉄道の博物館とか、あの地下鉄を世界で初めて作ったところのなんかどうのこうのみたいな、そういう手順とかが書いてあるわけですね。これ今自分がやれって言われたらできないなとかですね、よくそんな200年も前にこんなものやったなとかって思いながら自分のこういうビジネスを見ると、なんて稚拙なんだろうっていうふうにやっぱり思うわけです。
エンジニアリングの世界で穴掘りから始まって、はい、いろんなプランを作りますよね。
はい、
その設計図、まあ、これに相当するものを見ましたけど、やっぱ緻密ですよね。
はい、
全部もうチャートになってて、
はい、
日がこう決まってて、
はい、目的もね。そうですね。
すごいなと思いますね。
はい、
間違いなく爆発するわけですから。
はい、
いや、まあ、余計な余談のようですけど、はい、本当に素晴らしいと思います。
なので少なくとも私たちはそういうこれがうまくいかないからといって爆発することはないわけなんですけど、事業自体が崩壊してしまう可能性は衰退してしまう可能性というのはあるわけですね。で衰退するって結局これができてないだけなんですね。これをやりさせたら絶対に衰退することはないはず、もしくは衰退する兆しがこのフォローをやっていたら聞こえてくるはずですね、お客様の声として。なぜならばステップメールを送るとステップメールの返信が来るっていうふうな ことからも分かるんですね。その声ってフォローしなかったら決して来なかった声なわけで、はい、はい、そうですね、基本的に跡がついちゃってるものがあるんですね。ここにめくってこういう折り目がですね、こっち来たとしたらこうめくった時になんか ここめくった時ってここに線がついちゃいますよね。そういう風な感じになってるものは使わなかったです。ただ明らかにですね、未開封っていうのがあるんですね。汚れてないっていう、開いたものがないと、それはきちんと汚れを拭いた上で再利用っていうような感じにしましたね。ちょっとでも使用感があるものはこれは破棄です。まあ、それについては実際に在宅勤務スタッフが週に1回ぐらいですね、出社してそれをまとめてそういうのをやるっていうのが決まってたんですね。なんで特に私の方で何かやったわけではないと。これ Excel ですね、はい、これ何でも作りやすいものでは何でもいいと思いますし、もう本当書きにくかったら手書きでもいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。
ソフトウェア感があるといいですけど、
そうですね、ここが例えば私の方で特許を取るとかですね、ビジネスで特許を取るとかになってくると多分これをアプリケーション
していくってことできますよね。
ですね、
EC入れて時間軸であっという間にこうできるという
、ね、そうですね、このフローチャートとかその辺とかステップメールとかですね、
そうですよね、いいですね、
結構これをどういうふうに作っていくかってことなんですけど、ポイントはですね、最初にこの設計図面を書くのが先なんですね。これを先に書いて、でどうやったかっていうとですね、ここ色塗ってないですよね、ここ、
はい、
他色塗ってあるじゃないですか、これを最初に全部書いた後に終わったところを黄色で塗っていったわけなんです。なんで今これ塗ってないところありますけど、これはその途中からもう、例えばこことか何日後ですかね、42日後とか結構先の日程になっていて、もうこれをゼロから作り上げていくってことに関心がなくなってきた、もうだ流れでできてしまうっていうようなタイミングに来て、もう色とかこれ塗られてなかったりしますけど、もう途中やっぱり全部真っ白だったわけです。真っ白なところから作り上げたところを塗っていくってことをやったんですね。そうするとモチベーションが上がっていくんで、言ってみれば家と違って作っていくに従って形が見えるわけじゃないですか。形を見えるようにするために視覚的にそう表現したんです。そうすると、あ、今日ここまで出来上がったから明日ここまで頑張ろうみたいな、そういうモチベーションが湧いてきて、大体これを印刷して机で一番目立つところに貼っておくってことをしたんですね。今自分はこの家を作ってるんだみたいな、家の設計図みたいな。今やってないですね。これは講座にするためですね。ビジネスモデルデザイナーの認定講座にしてきちんと伝えていくために、この販売はやめました。レンタルですね。
ちなみにいくら
で、これ5670円ですね。そうですね、はい、
安いですね
、はい、ただ5000冊フロントなんですよね。私の顧問当時、今はこれ中核商品じゃないですか。私たちは中核ビジネスのデザイナーにとっては中核商品なんですけど、当時はこれは入り口に過ぎなかったんですね。私が顧問契約のサービスをしていくための入り口だった。まあこれで5000冊売れてるので、まあ言ってみれば本で言えば初版ですか。初版が5倍の単価で売れてると。で結構なこれだけの収益源、出版社以上の収益源にもなったということですね。100ページぐらいだったんですかね。まあ、今後これやるとしたら書籍に、まあ、商業出版をそのままするか、もしくは事前に配布する事前学習資料ですかね。で会場 会場内ではワークを中心にやるとか、そういう違う考え方もできると思いますね。はい、はい、他大丈夫ですかね。はい、ではこれちょっと簡易版で見ていきましょうか。これを簡易版にした場合に4ページに、これはダイビングショップを紹介するというビジネスモデルを作った時の例があります、はい、これ私が趣味がダイビングだったので、まあ、その関連の中で描いた時のものですかね。実際ダイビングショップっていうのはどこ、私の顧客の立場から見てもどのショップに行っても同じという、対象層は初級者ですね。初級者に対してどこに行ったって同じみたいなものだったので、少しそれを中級者向けにはこだわりですね、その人のこだわりに合わせたショップ選びってものをできるような、そういうサービスを作ったらどうだろうかっていうふうに考えた時のものでした。集客は雑誌、基本的にダイビングは雑誌でするんですね。雑誌の裏面におよそそのショップの広告があったりとか、定期的に毎年年に1回出るこの特集みたいなところに広告を載せていく、それがやっぱり成功要因になっていたりします。もしくはキーワード広告ですね。で、入り口商品は、最初何かというと初回お試し料金というふうな、それを作ります。これは結構斬新で、そんなことをやっているショップはないんですね。なので初回お試し料金で、ダイビングに参加しましたと、で参加しましたといった場合にフォローメールを送るってことになるんですけど、これ前提として1個のショップが、1個のショップはこれやってるじゃないと思うんですね。複数のショップを仲介の中でコミュニティ化している方がこれをやってると思います。コミュニティサイトですね、コミュニティモデル。なんで1個のショップで例えば1人の人が申し込みましたといったら、同じお店にもう1回来てくださいってフォローするんじゃなくて、あなたにおすすめのショップが違うところにこういうのもありますよっていうふうな、そしてそれは会員になるとお得な会員料金でそのショップのネットワークを利用できますよっていうふうに、この会員組織化していくという、そういう流れになります。はい、で、あとはもうステップメールを通じて定期的にダイビングに参加していただくってことと、あと横にあるのがこれはコードですね。アドバンスとかライス、アドバンスがこの言ってみれば2級1級とかそういうのがダイビングにもあって、すごい上まで結構資格があるんですね。まあ、それの申し込みにつなげていきというふうな、そういう流れを書いています。ただ一般的なコミュニティのモデルでこういうところまでやってる例というのは非常に少なかったりしますので、これだけも全然違うと考えられますね。入り口商品で無料のものとしては、例えば、まあ、スクリーンセーバーとかですね、今週末の開業情報、それを今後定期的に送ります、そういうようなものが考えられる。どうでしょうか。
これちなみに海洋情報ってどんな、ダイビングのためにどんな情報ということなんですか。波が静かとか荒いとか、そうなんですか。
透明度とかですね。
ああ、そんなのもあるんですか。
透明度が一番重要な、波ももちろん重要なんですけど、潜ったけれど3メートル先しか見えないことってやっぱりあるんですね。
あ、ダイバーってやっぱり透明度、向こうが見えるというのが美しい。
大抵10メートルから20メートルないと、あまり行っても
意味がない。深さまで、この見える距離が、
見える距離ですね。
あ、これ透明度は何によって違ってるんですか。
そのやっぱり濁り、土、海底の土がどれだけ上に巻き上げられているかによって、
海流に関係あるんですか。
関係ありますね。台風の時とか結構すごいですね。
濁ってるんですか。
濁ってますね。台風の時に熱海に潜ったことあるんですけど、熱海にちょうど船が沈んでるんですね。で、船が沈んでるところで結構魚が、いろんな魚がいて綺麗だったりするんですけど、もう潜るためにもうロープ使って必死になって潜って、もう3メートル先見えないのでってことは、一人目の前にいたらやっぱり2メートルじゃないですか。自分の一人前にいる先の人が見えないんです。もう目の前の人見失ったら迷子になるっていう、そういう最悪なところで潜ったこともありました。行ってみなきゃ分からないので、
これ貴重、貴重な情報なんですね。
そうですね、はい、情報整理型でやれそうなビジネス
な
んです。
なるほど、これ面白いですね。
はい、
マントスクリーン、
はい、
マントスクリーン、
これマンタ、あの A ですね、 A のスクリーンセーバーの、
うん、
パソコンのこのスクリーンセーバーで、
うん、無料でくれるんですか。
それを無料であげるっていうのを入り口商品にすると、なんでかっていうと、やっぱりみんな欲しいんですよね、この手のものは。私も探したぐらいですから。
あ、そうですか。
ダイバーが欲しそうな、その撮りに行った写真ですか、これいろんな欲求があって、撮りたいっていう欲求と人に見せたいっていうのは、そういう欲求がやっぱりあるんですね。であと何回も潜りに行って、私はそんな来らなかったですけど、それをもう完全に、まあ、データベースにしたりとか、年賀状とか必ずそのダイビングで自分が撮った写真とかですね、そういう分野なんです。ここはかなりマニアックなんですね。
マンタの魚がいるんですか。
これ A ですね、
うん、
あのすごく大きい水族館
とか平たいね、悠々東洋がいいですよね。
これはなかなかダイバーでも、私は2回だけ見ましたけど、水に一生終わってしまうって人も多いぐらいの、
そんなにも
見えないですか。
日本だとちなみにどこで見
ますか。石垣島ですね。
やっぱり南なんですね。
石垣島にはマンタスクランブルっていうスポットがあって、そこだと結構な確率で見られるんですけど、そこ5回行って1回も見られなかったって人もいるんですね。
マシュコと同じですね。そうですか。
あとリピートからの会員申し込みプランですけど、
はい、
これは有料なんですか。
ですね、ここはあの会員割引みたいな、そういうイメージで作ったと思いましたね。会費っていうよりはですね、会員特別会員料金、ここは不思議なくらいそういう概念がなかったんですよね。今はどうか分かんないですけど、私がやってる時はどのショップに行っても、もう本当に普通に料金表があって、でその後のフォローなんてされたこともないですね。それを仲介者が代わりにやってあげて、そして利益を増やしてあげる一方で、その紹介料も得ていくという、そういうモデルを描いてますね。なんでもし私が何のネタもなかったら、もうこういうものをやっていただろうと思います。
その次に隣ちょっと教えていただきます、
はい、
アドバンスコースライセンス申し込み、
はい、
これはどんなものなんでしょうか。
はい、これはですね、通常のダイビングのものですと、その何メートルまでしか潜れないとか制約があるんですね。それをもう少し深くまで潜ってもいいっていうような、そういう
ライセンス
なんですね。
これ国家資格なんですか。
これ民間ですね。
民間の団体でして、
民間団体ですね。
そのこの上中下というのは、
はい、
つまりそういう深さによるんですか。
深さとかですね、あとはこれを自分がガイドできるとかですね、そういうものがあれば、あとは個別のライセンスもあるんですね、実は。例えば、例えば私が持ったものは、ナビゲーションみたいな、つまり水の中でガイドがいなくても自分の中で自分一人で水中マップを描いて潜水計画を描くってやつなんですね。自分がこういうふうなルートで帰ってきて、ガイドがいなかったとしても相当にやれるっていう。もしもガイドいなきゃライセンス違反になっちゃうんでできないですけど、でもそういう自信があると迷った場合にも帰ってこられるとかですね。
なんか本当に地図書くんですか。
地図書くわ。
やっぱ書くんですね。
書きますね。
登山と同じです
よ。そうですね。で水中なんて何も目印しないわけじゃないですか。
どういうふうに。
なので岩とか、あとはですね、やっぱり地形しかないですよね。
そうです。
地形と、あとは極端な話は、あの足を何回カッカッカっていうので何メートル進んだかっていうような、そういうのを計測するんですね。そういうのを学ぶコースがあるんです。
その土地のてか海の底の地形を事前にくれる、手に入れるところがあるんですか。
そうですね。ある程度地形はもらえるんですね。その地形をもらった上でどこに自分が行くのかっていうのは、それは自分が計画して、それは今のタイミングでどこにどういう魚がいるから、こういうルートで行こうとか、あとはこのルートで行くと酸素の消耗が激しいからとかですね、水面でこう移動した後に行こうと。でも水面だと波が厳しくて、飛ばされてしまう可能性もあるから、そういうことまで全部考えますね。結構すごく奥深い。
そうですね。
そうです
ね。素晴らしい世界ですね。
ここちゃんとしたビジネスにすると、ものすごく儲かる部分で、で一番儲かっているのはどこかっていうと、このライセンスを出している団体がやっぱり一番上手だったりしますね。
ライセンスの有効期限の更新っていうのはあるんですか。
特に更新はないんですけど、やっぱり 上のクラスまでどんどんですね、上げていったり、やっぱり家元制度になっていて、インストラクターを養成して、インストラクターがダイバーを養成するっていう、そういう資格の取り方、そういう報酬の仕方の言い方になってますね。しかも民間ですからね。
ありがとうございます。
こういう業界があるっていうのを知っておくだけでもちょっと参考だと思って今お話したわけですね、はい、で大抵そういう業界は遅れていて、このフォロー、この手のフォローは全くないです、うん、全くないってところがポイントなんですね。なかったら代わりにやってあげるっていうビジネスモデルが生まれるわけです。基本遅れてる業界にこの集客営業プロセス設計図を入れ込むだけでも競合ゼロのビジネスモデルが作れるわけです、うん、武術とかあの辺の分野でこれやってもいいですし、はい、ここまでよろしいですかね。
その中で交代スタートと
かありますか？そうですね、基本はここがこれ全体がポータルサイトになってるっていう、黄色いこれ全部が1個のサイトの中にやってるというそういうイメージですね。1個のお店ってわけじゃなくて、このポータルサイトの中に主要なショップがあると。で、お分かり通り、これ結構アナログなやり方で十分できるわけですね。当然、うまくいったらシステム化していいと思うんですけど、普通の別にリンク集のサイトで十分成り立つものと。ショップごとに申し込みフォームを分けて作るぐらいのそんなイメージです。少々でできると。で、当然のことはショップってそんなたくさんないので、各エリアで1個ぐらいおすすめのショップだけ作っておけばいいことになりますね。はい、もう一ついきましょうか。5ページ目ですね。これは還暦お祝いにシェフを出張させるというそういうホームパーティー、商品がですね、プレゼントがですね、ホームパーティー、出張料理のホームパーティーっていうものを還暦にプレゼントし、還暦のお祝いにプレゼントしませんかっていう、そういう事業を考えるときのものです。イメージ湧きますでしょうかね。これはないです。私がいつ描いたかっていうと2008年ぐらいだったんですかね。段階の世代がまだ還暦を迎える前、3年後に還暦を迎えるから、その時までにみんな還暦のお祝い何にするかって悩むでしょうから、そのお祝いとしてもうこういうマーケットを作りましょうっていうビジネスモデルを描いたですね。結局これ似たようなものを作った人いますけれど、これでやった人はいなかったですかね。まあ、ビジネスモデルの参考例としてご紹介しておくと、このポイント何かっていうと、もう3年後にこのニーズが増えるって分かってるんであれば、3年前からそのマーケットを作っておくという、そういう考え方ですか。でもう一つは、これを例えば誰が、もう一つあるんですね、出張料理というものがまず一般的じゃありませんでした、当時は。今は松本さんのハレルヤの松本さんのおかげでだいぶ一般化してきましたけど、当時は一般化してませんでした。じゃあどうしたら一般化できるかっていうと、成長マーケットで一般化するしかないわけです、うん、その当時はまだホームパーティーでは出張料理っていう概念があったんですね。そこが広がる予感があったので、ホームパーティーと結びつけたっていうのがあります、うん、またもう一つは、それをプレゼントですね、プレゼントしようと。その一般的にホームパーティーとしては増えつつあるけれど、でも一般の人は使ってない。でもプレゼントだとしたら使えるじゃないか。じゃあ何のプレゼントなのかっていうと、こういう一生に1回ぐらい大切な誕生日である、まあ、還暦という、そういうタイミングで、行うと。でしかもそれはまだ誰がそういうこと価値を知るかっていうと、どうしてもそうですね、ネットに詳しい世代のにしかですね、このものっていうのは伝えにくいので、段階ジュニアの世代だとしたらですね、ホームページもたくさん見るし、この告知をしたら見てくれるんじゃないだろうか。そしたら段階ジュニアの世代が還暦のお祝いっていうようなことでこの検索してみると、そこにこういう出張料理でホームパーティーしませんかっていう、それをプレゼントしませんかって広告が載ってると、そういうふうなことを考えたわけですね。そうすると、まあ まあ、ちゃんちゃん子がどうのこうのみたいな、そういうのとはちょっと違う。
なるほど。
え、ちょっとセンスあるプレゼントができるじゃないだろうかっていうふうに考えたわけなんです。
ちゃんちゃん子でしたね。
え、ちゃんちゃん子ですか。岩津さんと。
いや本当に、ね、私はもらわなかったです。
そうですか。
あ、でも伝統ですよね、赤いちゃんちゃん子。はい、
そうですよね。
子供に戻るっていうのでしたね、確か。
はい、
まあ、
こう考えると、この結果何が起こるかというと、まず団塊ジュニア世代の子ども世代が親のために、還暦を迎えた親のために出張料理のホームパーティーを企画しますと、うん、そうそう、そういう出張料理っていうマーケットがあるんだってことを団塊ジュニア世代がまず知りますね、で知ったものを今度団塊世代の方に対して伝えることになるわけです。あ、そうか、出張してくれるんだ、出張してくれるっていう文化があるんだっていう、両方に対して啓蒙効果があるわけです、うん、そうすると団塊ジュニア世代も使うようになるかもしれないし、団塊世代についてはちょっと今日疲れたから出張料理頼もうかっていうふうなですね、そういうふうな文化を作っていくことにもつながるじゃないかっていう、そこまで考えて構築したものになるわけなんです、はい、なんでモデルとしてはこれもう誰かやってほしかったなみたいにですね思ったところなんですけど、うん、あっという間に団塊ジュニアの段階を迎えるという時期が来てしまい、それがもうここまで過ぎ去ってしまったというふうなことなんですね、はい、もし私が自分の事業を失敗して何もやることなかったら、さっきのダイビングのことも やったし、これもやったというようなことですね。
ダイビングはいいですね。話を伺うと、
はい、まあ、これも、まあ、想像つくと思いますけど、広告で十分集客できました。なんでかっていうと、5、6万回だったんですかね、検索回数が。ちょっと正確に覚えてないですけど、5、6万回検索回数があって、広告数は本当に何個あるかぐらい、10個いないぐらいですね。完全成長マーケットだったわけです。
キーワードは何だったんですか。
還暦です、
ね。あ、還暦ですか。ですね、あ、還暦とプレゼントですか。
はい。これがもう完全な超ニッチ、誰も手掛けてない
そういうマーケット
キーワードだったわけです。もうガラ空きですね。だからやれば必ず客単価、うん、広告費を1万円以内で収まるぐらいで1人のお客様がゲットできるぐらいのマーケットでした、うん、もちろんこれは面白いのでマスコミは放っとかないですね、うん、このそのホームパーティーをモニターで募って、そのモニターの方はテレビ取材をお願いしますっていうふうにテレビ会社に企画を持ち込めばいいわけですので、集客はしやすいです。で、入り口、
はい、
え、そうですね、企画も含めてですね、はい、私はそこまで、それを入り口商品にしようとしたんですね。企画申し込み、まずは企画を立てますので、その申し込みくださいと、ご希望の内容を書いてくださいということをホームページに書いていただいて、そしてそれを元にヒアリングをすると、はい、それで信頼関係を結ぶっていうのが一番の肝ですが、目的は何かというと、その人に還暦のパーティーの後にですね、実際にその人に使ってもらうためですね、その営業活動も兼ねているわけです。
還暦の方、住んだ方にこのホームパーティーを繰り返し使っていただくという、そういう活動、
つまり団塊ジュニア世代にも出張料理というものを使うという文化を作っていこうっていう
文化、
そこまで
文化人だ。
本当はその直接売りたかったわけです。でも直接売るのにしても導入期のビジネスなので売れない、だから成長マーケットで売るしかないっていうところから、そういう遠回りをしてるんですね。なんでまず企画から入り、そして派遣し、そして満足、両方に満足いただく、これフォローメール、両方、このフォローメールがやっぱり鍵になりますね。このフォローメールがとにかくないんですよね。例えば私もケータリングを使いましたと、ケータリングを使った後にメールが来るかというと、まずメールも来ないし手紙も来ないわけですね、うん、ここに例えばフォローメールを送って、次にあなたが申し込むとき、何ヶ月以内に申し込んだ場合には何パーセント引きですとかですね、何かが追加でつきますとか、1人分無料にしますとかですね、そういうののクーポンを送ればいいだけのことなんです。もうこれを継続的にやり続ければいいんですけど、その仕組みは通常ないんですね。これを作り込みたいところなんですね。こういうこのフォローですね、一回きっかけが出てきた人と関係を結び続けたいと、そしてリピート化して、リピート化の時は必ず できればですね、ここじゃないですかね、会員化ってことをするわけですね。会員価格ってものを作っていくと。単発でリピートする人と、会員になって会員割引を受ける人を別にしていくっていうところですね。
メールとかに手紙が来る人がいるんです
か？
やっぱりメールは送った方がいいんですか？
これ、その世代に合わせて変えた方がいいと思うんですね。こっちはですね、メールフォームってありますけれど、こっちですね、やっぱ手紙の方がいい場合の方が多いかもしれないですね。ちょっとこれ抜けちゃってますけど、手紙ですね。今度コストとのバランスになるんですね。ダイレクト出版さんはそこを手紙出されてますけど、あれもコストを計算した結果、ペイするからやられてると思うんですね。このフォローするってこととリピートか会員かってところ、その両方ですね。この辺の概念をできるだけどんな業界でも作っていくと。だってなぜ飲食店に会員がないのかとかですね、そういうこととも関わってくると思います。で、会員になるためにはただお店に行って会員するんじゃなくて、会員にならなかった人向けのフォローメールを送っていくっていうような、そういう概念もありますし、そこまでの全部なんですね。
もう一つ教えてもらいます。この入商品無料還暦お祝いビデオというのは、実際にホームパーティーの絵ではあるんですか？
そうですね、
これ楽しいですよとか、
それを作るってことですね。これを作り方はまずここでモニターを募集しますね。原価で OK ですので、あの動画で使わせてくださいという人に、実際にカメラマンと一緒に行って、これをダイジェストにして、当然その感動的なものにするわけですね。涙が流れているシーンとかを最後に、見てる人も涙を流すようなシナリオにしていくという。で、自分もこういうことしてあげたいなと。
映画の世界でもありますね。
これ基本的にはそうですね、そこまでは考えてなかったですけど、企画の段階で集まる人数によっては自宅でできない場合は近くのそういう場所を借りましょうとかですね、企画側がここで考えることになると思います。
このマンションで
もできますね。やってますね。最近はやってないんですけど、結構あのハレルヤの松本さんに来ていただいて結構やりましたね。私これを考えたのは、父親が還暦を迎えた時に、当時何の準備もなく大したお祝いができなかったってところもあったからっていうのもあるんですね。何したかっていうと、何もできなかったのでサプライズをしたっていう。サプライズは何かっていうと、前もって母親と打ち合わせしておいて、いきなりこの行くってことを伝えずにですね、いきなり父親の前に現れてプレゼントを渡すっていう、そういうことをやったんですね。
びっくりなさ
った？かなりびっくりしましたね。本気でびっくりしましたね。なんでいるんだみたいな。やっぱ記憶に残るようなことを考えた場合ですね。それくらいしかなんかできなかったので、ただその後母親が還暦迎えた時には、当時このビジネスモデルを知って、このクライアントさんの中でもこの還暦を支援するサービスを作りたいって言った方がいたんですね。でそこは何をしたかっていうと、自分史ですか、その還暦を迎える、うちの場合は母親ですね、母親の自分史を作ってあげるサービスってものを、何万円だったか忘れましたけど、それを始めたんですね。でそのために、私も、こっそりとですね、母親に内緒で父親と過去の写真とか、私が知らない写真を送ってくれとかですね、結婚した当初どうだったかとか全部聞いたりして情報を集めるわけです。でそのヒアリングシートがあって、そこ全部埋めて渡すわけですね。そうすると母親 の, その生まれてからの履歴書が、生まれた時の履歴書がザーッとあって、で次に写真とその時の思い出になるエピソードの言葉とかですね、そういうのがアルバムになってるっていう、それを母親の時はプレゼントしたんですね。これはちょっとこの内容とは違いますけど、これを元に出張用じゃなくて、そういうものをそれを作りたいっていうクライアントさんがいて、それはサービスになりましたね。
そのサービスは何というのか、
これはちょっと名前
覚えてらっしゃる
忘れちゃいましたね、
あでもそれは還暦なんですね、
そうですね、還暦で自分史みたいな、なんかそういう還
暦で自分史ですね、
ですね、ただビジネスモデルとして見た場合はそっちの自分史は私はすごく良かったんですけど、どっちの方がやりやすいかというとこっちの方がはるかにあの収益性は高い、
収益性ということですね、
単価も高いですし、なぜかというと食事が絡みますよね、なので食事の代金で1人当たりいくらで計算すると加速度的にその利益額が上がってきますので、自分史はそのライターがいて、そしてあとは売上があってっていう、それにしかならないんです。
なるほど。
おまけに、そうですね、こっちの場合だと団塊ジュニア世代へのリピート商品がありますよね。
そうですね。
でも自分史作った後に団塊ジュニア世代が自分史自分作るかっていうのは作らないわけです。
作らないですよね。やっぱりなんていうか、連鎖性がないということ です
ね。はい。はい、まあ、そういうことも含めてビジネスモデルですね。
わかりました。
はい。はい。まあ、いずれにしても肝となったのはこの収益を上げていくために、より収益を上げていくためにプロセスですね、プロセスを間にしっかり入れ込んでいこうというふうなことになるわけですので、では6ページにですね、ここ皆さんご自身のものをですね作っていくことにしましょうか。そのためにまずどの事業かってことをまず決める必要がありますね。さっきのペルソナを描いた時の事業でも OK ですし、もし違うもので考えたい場合には変えても OK です。で、図の書き方は先ほどの上が、一番上が広告、その下が入り口商品とか、入り口商品でも左側ほど無料、右側ほど簡易化に近い、まあ、そんなレイアウトで書くと書きやすいと思います。じゃあまず、そうですね、どこからいくかというと、入り口商品、一番中核の入り口商品を何にするかというところ、これを真ん中辺に、真ん中よりちょっと上ぐらいですかね、書いてみましょうか。イメージで言うと、ここで言うと、まずここに相当するものですね、入り口商品で、一番中核となるような商品は何なのかと。もしそれが無料のものだとしたら左側から書き始めてもいいですし、まあ、無料のものしかないとしたらそれが真ん中でもいいかもしれないです。ただ私のおすすめは必ず入り口商品は有料と無料両方あった方がいいっていうことなんですね。なので7週22分類の無料レポートレンタルみたいなものも有料半有料の入り口商品ですし、 PDF ってものも完全な無料だったんです。両方できれば考えたいと。アドレスだけを取るぐらいのものを作っておきたいと。はい、レイアウトはこの5ページ、4ページを参考にですね。はい、そしてその入り口商品は何なのかと。それを描いてみましょうか。思考の枠にはまらないようにするためですね。はいはい、ちょっとここかなり人によって特殊な書き方になる可能性もありますので。そして入り口商品ができたらですね、今度は右側に一番売りたい商品ですか、今度ペルサのゴールに近いところの商品ですね、 販売系列の入り口に近いところを今書きました。そして右側には販売系列のゴールに近いところ、最後の商品ですね。それを右側の会員かリピートかのところに書きましょうか。まあリピートかって書いてあっても1回で終わってしまうこともあると思うんですけど、一番売りたい商品ですね。ここが販売系列と違うところは何かっていうと、販売系列は入り口商品からバックエンド商品にいきなり矢印が伸びてたわけです。これはこの図では伸びてないってことですね。伸びてない代わりにフォローがある、いきなりこういけないのでフォローがあるわけです。そこが違っていて、今後これから埋めていくことになります。その上でまずですね、入り口商品を購入した方、入り口商品を申し込んだ方、有料無料両方ですね、入り口商品を申し込んだ方がバックエンド商品を申し込む人と申し込まない人がいると思います。これまでの経験上で、いた人はもう直接行くので問題ないので考える必要ないですね。バックエンド商品をいきなり申し込まなかった人は何が課題なんでしょうかね。その人がバックエンド申し込みするための課題は何なのか、どこにハードルがあるのかを考えてみると、どんなことでしょうかね。当然ペルソナじゃなかったっていう場合はこれはしょうがないです。もうペルソナに近い方が来ているのに、なぜか何かがネックになってバックエンドに行かなかったっていうことがあります。それは一体何なのかっていうふうに考えて、そのアイデアをフォローする最適な方法を考えるということですね。フロントからバックに行く間っていうのが、この場合だとフォローメールってものでつなげています、うんうん、ただ段階世代の場合には手紙の方がいいかもしれないっていうのも先ほど言いました。そういったそのフォローの手段としても最適なものは何か、もしかして電話を入れた場合にはどうなるのかとかですね、入れた方がいいのか逆効果になるのか、あくまでしたいかどうかは別にして最適なものをですね、描きたいんですよね。そしてメールフォローするとした場合に、仮にですけど何回ぐらい、どのくらいの間隔でフォローしていくのか、 それが先ほどの、つまり私の例にはありますけど、そういったことも描いてみたいと思いますね。何回ほどのフォローが必要なのかと。ビジネスモデルデザインの認定講座では最初 Facebook 広告があって、そこでアドレスを登録しました。アドレスを登録した後に30日間ですね、30日間のフォローメールがあって、そこから5000円の、2級基礎講座に申し込むという流れになっています。これはどっちも有料の入り口商品と無料の入り口商品両方があるわけですね。これは完全に左端から始まっているわけです。無料のアドレスのところから始まって、30日間のフォローメールがあって、その後にここの入り口商品の有料ってところに申し込みます。入り口商品有料のところでは会場の中で、特別なオファーってものを出させていただいて、それでもそのオファー利用されなかった方には後日フォローメールをお送りしてっていうふうな、そういう流れがあるんですね。で、私の場合でしたら入り口商品が最初無料で、そこが30通あると、正確には30通よりも若干少ないんですけど、30日間です。で、そのうちの14日間はビジネスモデルについてのこのケーススタディで、残り14日間がセールスに近いもの と、 あとは私たちの自己紹介ですね、という構造になっています。ただ今ここは相当検証していて、それの別バージョン、もう一個別のステップメール30日版を作り、もう一個ですね、1週間で OK にする方法というものを今検証中です。
週間で OK というのは1週間で、はい、申し込みに行った
んです。そうですね、
バックエンドへと、
はい、でさらにはですね、今佐々木先生と検証しているのは、アドレス登録直後にこっちの有料の5000の講座を申し込むっていう、そのプロセスを今研究しています
。面白いですね。
これは佐々木さんがですね、それを成功させたっていうふうな話をお聞きしてですね。
そうですか、
はい、もし私のところでうまくいったとしたら、これはまた皆さんにも、ビジネスモデルデザイナーの皆さんにもそのやり方は共有することになりますけど、アドレスを Facebook 広告を見てアドレスを登録した直後にセミナーの申し込みまでしてしまうという、そういう流れがですね、結構な確率でうまくいっているんですね。それは本当に私でうまくいくのかっていう、すでにこれを考えてるんですね。このどれだけ短くできるか、いかに長くするかというよりも、いかに短くするかって、まあ、もちろん反応がない場合はいかに長くするか、でも長くした後はいかにそれを短くしていくのかということを常にやってるんです。これで今入り口からバックエンドってところ、そこはまず描けたでしょうかね。入り口からバックエンド、で今度ですね、意外と忘れがちなのがバックエンドですね。バックエンドをさらに継続するためには何が必要なのか。バックエンドを例えば一つ提供しました、それで一つ納品完了と思ったと思っても、それ以上顧客障害価値を高めていくためには何があるのか、もしくは会員化ってものが何か出されているか、ないとしたらどんな会員化ができるかですね。 固定客のフローが仕組みになってないケースというのは比較的多かったりしますので、ここ作るだけでも結構なもんですね。固定しました。その後に一番優秀な方にニュースレターを郵送していくってことをやってますね。なんで船越先生はそこをされてますよね。ニュースレターを送るぞ、郵送ですね、はい、ここ一番の王道ですね。メールではなくて郵送と。私も在宅所サービスはニュースレターは郵送ですね。これはあくまで見込み客の方向けにじゃなくて、もうすでにお客さんになっている方に対してずっと継続的にフォローしていくと、郵送ですね。目的は本当にそれ以上売り上げを上げていくっていう場合もあれば、紹介につなげていくっていう、その両方の目的がありますね。在宅所サービスの場合は追加で採用したいですっていう要望もあれば、あとはうちのクライアントで紹介したい人がいるんですけどっていう、そのニーズにつなげていく、そんな目的もあります。この永続的にフォローする仕組みがあるかどうか。固定客を継続的にフォローする仕組みの中でも、継続的にフォローする仕組みの最初はですね、固定客をより固定化させるための施策というものを入れ込むと効果的だったりするわけですね。それ何かというと、まあ、先ほどの神田さんの21日間の感動プログラムだったんですよね。私はそれを1回入れ込んだことがありました。特に固定化した最初ですね、最初だけ特別なフォローをするとしたら、それは何なのか。初めて会員化しました、もしくはバックエンド商品を申し込んで固定客化しました、その最初の3週間で行う最適なフォローって何なのかと。これ例えばお礼状を送るとか、お客様の声をメールするとか、それは固定客のお客様の声をメールするとか、サプライズのプレゼントをするとかですね、そういうものが入れ込まれているかどうかっていうことです。そしてさらにそれに加えて重要になってくるのが、流出客をどう防ぐのかっていう視点もありますね。いかに辞めないようにするか、そのために必要なことっていうのは、何ヶ月後に辞めるかっていう統計を取っていく必要があるわけですね。この人は何ヶ月後に辞めましたっていうのを全部取っておき、統計を取ると何ヶ月後に辞めやすいのかっていうのを見ていきます。これは私の場合ですと3ヶ月から4ヶ月の間っていうのが数字で分かりました。そこで辞めるんですね。ってことは、それが分かってるんだれば、その辞める直前に何のフォローをするのかっていうことが必要になってくるわけです。例えばですけど、この購読を、月刊誌の購読を、1年間、まあ、もう少し短くすると、半年間購読くださった方には、非売品で通常のお客様は買うことができない、購読者限定の特別ななんとかなんとか手法についてのレポートを差し上げますっていうと、それが欲しいので3ヶ月でやめようと思わずに6ヶ月続けようというふうに思う可能性ありますね。こういうふうにやめることが分かっているのは、やめないための施策をフォロー仕組みにしておく必要があります。これもやってるところはほとんどないですね。これ も大切な営業プロセス。
時間で大体統計的に出たとして、なんか予兆というか、そういうものはありますか？予兆というものですかね。あ、このお客さん、こういうタイプ、こういうグループに属するお客さんは、こういう、こういうことがあったら、あ、やめるんじゃないだろうかっていうのは、そういう予測ってつくんですか？
これですね、大体、最初は、お客さんも理由が分かってないので、突然辞めるっていうケースがやっぱり多いですかね。
そうですよね。コミュニケーションしてないと分かんないですよね。時間の中でその何ヶ月経ったら辞める確率が何割とか、そういう感覚で考えるってことですね。
そうですね。予兆があるのは、ペルソナがよりゴールに近づいていったりとか、線からですね、外れていってる場合なんですね。これは直接合ってると分かりますけど、ほとんどゴールに行き過ぎてしまって、ニーズが多様化してしまって、この自分が求めているニーズじゃないものが自分が欲しいというふうになっていくことがあるわけです。これはもう大会につながる例なんですね。卒業に近い概念ですね。一方でみんなについていけてないっていうような、そういうところで出てくるんですけど、このさっき言った3ヶ月か4ヶ月というのはそういう概念じゃないなくてですね、単純に飽きたっていうような、そういうだけのことなんです。自分としてなんか最初の感動がちょっと薄れてきたなみたいなタイミングですね。なんで感動が薄れてきたなって思うんであれば、そのタイミングで感動をやっぱり作り出さなきゃいけないっていうことになるんで、なんでその感動を演出するんであれば、そこで3ヶ月目のあたりでまた特別なプレゼントがあったり、残り続け3ヶ月もた続けたらさらに何かもらえるでもいいかもしれませんし、あと3ヶ月続けたらキャッシュバックでも極端なこと OK ですよね。あと3ヶ月続けたら1ヶ月分キャッシュバックしますとしたら、今なんか今やめた方がお金的には得なんですけど、すごく得した気になるのが、
舞台の会社がそれやってました、
ね、あ、そうですか。
僕はでもキャッシュバックいらなくてやめちゃいましたけど、でもサービスカスタマーサポートはそういうふうに言ってきましたね、あと3ヶ月あるとキャッシュバックが1万円あるんです。
あ、そうですね。どこでですか？
大きい、まあ、中堅どころですね。なんて言ったかな、ヒケリギアとかそんなんじゃなくて、中堅どころのルーターの会社でした、
なるほど。
もう、うまいなと思いました。
そうですよね。そういうのありですよね。
ですよね。でも、こっちの数が少ないから、いつも繋がらなかったんです。
まあ、お金の問題じゃないです
か。ないです。でもそれではいいなと思いました、おっしゃっているとおりに、
OK です。まあ、こうしておおよそだいぶ埋まってきたと思うんですけど、こうして今度埋まってきたらですね、あとやることは先ほどのこのメールの一個一個の目的のように、一個一個のただフォローをするっていうふうな一枠に区切ってしまうじゃなくて、何回目だけでどのくらいの感覚で期間でやるのかっていうふうなですね、そこまで落とし込んでいくっていうのが仕上げのところに入っていくんですね。まあ、これこの中にかけたら全部最高かもしれませんけど、例えば私がここに左端の30通のものが全部ここに書けるかっていうと、現実的には書きにくかったりするので、まあ、ここだけはちょっと別のところに書いたりっていうようなことは実際はしてたりします。ただ数が少なければ1枚にまとめるっていうのでもいいかもしれませんね。で実際どんな風にステップメールだとしたら設計されているのかっていう例を挙げておきましょうか。基本的にもともと私が作った最初のオリジナルバージョンで言うと、ステップメールがこういうふうに組まれているわけですね。これが全部先ほどの上から順番のステップメールの各テーマですが、本当に発想の鍵、核融合のケースタディ、核の見つけ方で全体を示して、外観というものを大きく分けて 1,2,3,4 5日間でやっていくと。で、練習問題出して、練習問題の回答を出し、練習問題の2つ目を出して回答していくと。 これを3回練習問題やった後にまとめをして、ここから私の自己紹介っていうんでしょうかね、なぜそもそも私がここでやってきたのかとか、転機したのかとか、転機があったのかとか、そういう共感を誘うことを伝え、その後にビジネスのデザイナーって何なのかってことを最後進めていくと、はい、っていうふうな、そういうふうなものが全部でこれは32日間ですねのフォローになっていると、はい、でこの途中に、2級基礎講座に来ませんかっていうリンクがあって、そこから来られているっていう状況ですね、はい、これは30日間で、30日間終わるとどうなるのかっていうふうな話ですね。30日間が終わると、実はこのですね、購読終了者サポートっていうメルマガに自動的に移行するっていう風になってるんですね。なんで先ほどの3級講座はこれ100人しか受けてないんですけど、今終わった人は610人いるわけなんです。この610人に対して今はまだコンテンツがないので、ここはメルマガを書いてる感じです。ただ今後はこの方向けに、つまり30日間やってもセミナーに来なかった方ですね、その方にどうしたら来ていただくかって、あくまでセミナーに来ていたことだけを目的にしたステップメールを月に1回とか、そういう感覚で送っていくっていう、そういう設計が突き出されていくんです。これ間を埋めてるんですね。30日が30日でもういいじゃないんじゃなくて、その後もさらに仕組み化すると、はい、で同じようにですね、ここではまだ作られてないですかね、2級基礎講座に来ましたと、で2級基礎講座に来ましたと言って、その上に来ませんでしたと言ったら、2級基礎講座には来たけれど上の講座には来なかった、人向けのメルマガというのがあって、そこから今度はあくまで上の講座に来ていただくためのフォローをしていくという、そういう流れが全部間があるわけです。これを全部やった上で初めて、全部やったけれどうまくいきませんでしたっていうふうに言うのは、これらをやった後というようなことになるわけですね。結構これも今これから私も作っていくことになりますので、今後どうなっていくのかというと、やっぱり半年ぐらいかけて作ることになりますかね。この集客営業プロセスを細かくアイデアを埋めていくと、
今の段階ではその電話することはないんです
か？電話は出してないですね。
電話するときは効果があるんですか？
そうですね、あの目的によると思うんですね。あのよくかかってくる、何日にセミナーあるので来ませんかっていう風な電話だと多分逆効果だと思うんですよね。ではなくて、例えば2級基礎講座に1回来た方に対して、その後どうだった、その後どうですかっていう風な、前回セミナーが1ヶ月前にあって1ヶ月間経ったわけですけど、その後実際に日常の実業の活動にお役立ていただけますかとか、私も勉強したいのでどんなふうな成果につながっているかお聞かせいただけませんかっていう電話するのは OK だと思うんですね。非常に逆に好感を持たれると思います。営業はしないですね。そうすると必ずそこまで聞くと、後で実は上の講座も受けたいと思ってるんですけどみたいな、そういうのが自然に出てくるようなことを期待するんです。電話の仕方が多くの場合は間違っていることが多いですね。あくまで何でしょうかね、営業の電話は誰もされたくないんですね。その代わり自分が成果を上げるためのサポート、それを気遣ってもらうんだったらみんなしてほしいわけですね。もちろんそれも迷惑だっていう人もいるかもしれないですけど、ほっといてくれよ自分でやるからみたいに
10人の
人普通はあ、なんかわざわざ配慮くださってありがとうございますって普通は思うと思いますんで、こういったあたりの間を埋めていくと、どれだけどこまで、そのポイントは何かというとですね、全部確率的なフォローになってしまうことが大半なんですね。新規のお客さんもそうだし、既存のお客さんもそうだし、固定客のお客さんもそうだし、全部メルマガというふうにしてしまって定期的に送っていると、これは今の営業と集客のプロセスではないわけです。あくまでそのランクの方が次のところに行くために必要なところだけを仕組みにするということです。どこまでできるかと。 そしてでは最後仕上げに入っていきましょう。究極の部分はどこかというと、一番上ですね、集客の部分ですね。集客の部分を同じように仕組みにしていくということで、まだ集客の部分は書かれてないでしょうか。この一番上のところをですね、すべての方法を書き出していただきたいと思います。すべての方法ですね、まだやっていないものも含めて、やれる可能性があるものも含めて、どこからその入り口商品の申し込みにつなげていくのか。ここがブログとフェイスブックだけだと弱いので、それしかない場合は必ずそれ以外のソーシャルメディアとか、この力技以外のものをですね、入れ込んでおきたいですね。極力お金をかけて行うものも、高くて出せないものも含めて、自分が可能性があるものは全部ですね。マスコミというものが入ってない人がいたら、それマスコミも必ず入れといた方がいいと思いますね。マスコミですね。これは私が今痛感してます、このマスコミの力の強さですか。はい。で、それはなぜかというと、マスコミ当然自社ではやりきれないので、 PR 会社とにお金払ってやってるわけですけど、とにかくやっぱりいい話を持ってきてくださるので、
それはどんな具体的にとか、まあ、本例とするとどんな良い話ってこと
か。やっぱり私の場合はやっぱり出版、来週は本当にこれ在宅秘書関係の出版に興味ある編集者を紹介くださって、そこの方とお会いするんですけど、それ以外にも、前回この場でお話ししたシュフティの社長さんと副社長さんですか、同じように30万の在宅ワーカーを持っている団体の社長さんを探してきてくれたのもこの PR 会社なんですね。マスコミと関係なく、いろんな人脈からそれが入ってきて、
広告代理店ですか。 PR 会社とはまた別なんですか。
広告代理店とは別ですね。
別ですよね。 PR 会社とはまたあるんですね。
PR、 そうですね、あくまでマスコミに出ること、出してもらうことをゴールにした、
そういう会社なんです
か。会社ですね。なんでそのシュフティの場合どういう関係かっていうと、そこが何でしょうかね、うちから見たら、一番欲しいのは在宅秘書の集客っていうふうな部分で、それを30万に持っていると、それをタダでいただけるような、そういう業務提携の関係がそれでできたっていうふうなことなので、これは非常に安い話。
中野先生から何を、分かち合うってこと
ですか。教育ですね。その方々はそのただ登録してるだけなんです。でもうちは教育のノウハウがあるんですね。だから教育して差し上げましょうかっていう、またその代わりうちも発注しますよっていう。
30万人を対象にして教育をする、
という在宅秘書検定の仕組みを、特別料金もしくは無料で提供しますよ、
同じ順序ですよね。
そしたら結果としてその30万人の方々はただで教育を受けられるわけですね。そうするとシュフティの質が上がりますよね。うちはそのリストが手に入るわけなんです。うちもそこに営業しますっていうのは、
そうですよね。アメリカ人のようなジョイントベンチャーですよ。
はい。
素晴らしいですね。
はい。はい。マスコミとやっぱり PR 会社は必ず入れといていただきたいですね。絶対これはあのお金を、基本広告はお金、集客はお金出して行うものなので、PR もお金出して行うものなんですね。もちろん SEO もお金出して行うものなわけですね。当然自分が技術を持っている場合はいいんですけど、普通は持ってないので、それを習得しようと思ったらまたお金かかるという意味で言うと、これも広告費みたいなものです。
PR 会社ってのは 分類でいくと仲介型ということになるんですか。
PR 会社はパッケージング型ですね。
ああパッケージング型ですね。
はい、
はい、はい、仲介もその一部だと。タイプとしてはパッケージング型ですね。
はい、大体 PR でファックス DM を代わりに送ってくれるサービスを使うのがあると思うんですけど、あれはやっぱりやめた方がよくて、反応がないので。
何ですかファックス。
ないんですね。反応あったことある人は一人ぐらい聞いたことありますけど、ほぼないですね。3万円ぐらいかかるんですかね1回出すと。反応使ったことある人います？
受ける人はありますね。
あ、どうでした？
いや、それこそそこそこ
反応ですか。取材ですか。取材の、
あ、ごめんなさい、ファクスチーム、
あくまでファクスチームはマスコミの、マスコミ会社にプレスリリースを
取る。
取材所が成功したんですね。野村通信、
そうやられたんですか。
新聞社やったんですよ、大きなところで。最初毎日新聞でした。
これ 自前でやったんですかね、それともサービスを利用して
自前でやったんです。
自前ですか。自前はいいんですよ ね、
そうですね。
自前のリストはいいんですけど、このマスコミ会社のリストを持っていて、戦車持ってます、戦車に対して3万円で送ってあげますよっていうやつは3万5万払っても何回出しても効果ないですね。
投げ込みするこういう場所って結構いろんなところにあったりする
んですか。投げ込み、
プレスリリース、
投げ込むってのは物理的に置くってことですか。
何々新聞、何々新聞、ロッカーだ、そこへこう、全部プレスリリースを入れて回るんですけど、そういう場所ってたくさんあったりするんですか。
あるところとやっぱりないところ両方あると思うんですけどね。大きいところだと面倒くさいので窓口に来て相手してるの面倒くさいところでそういうのを作ったりするんだと思うんですけど、そこに行ってもいいんですけど、それはまた自分の体が労力がかかるっていうのがあって、定期的にやるのが難しい。PR 会社使うと定期的にやってくれるところがやっぱり仕組みなんですよね。私も今はまた安くて5万円ぐらいですけど、一番本当協会の中でも一番高いところで言うとやっぱ50万とか月にかけられてたりしますね。月に50万かかってもそれで受講生を本当に年間何万人という単位で募集集客に成功しているので、安い投資というんでしょうか。やがてはそう、私もそういうステージには入っていく時期が来ると思いますけど。
そういうリスポンスはどんな、なんていう業界なんですか。一般名称だと
基本的に自分で調べてアプローチするというのが
一番
なんですね。なんで自分でリス、何でしょうね、編集記者を調べて番号を調べて、そしてファックスを送るとか、それだったら比較的よくて、それでうまくいかれたんですよね。
そうですね。
それ
あ、編集者はね、これこういう力を使ったんです。タイミングはさっきの還暦と同じで、安倍候補を死後20年、そうすると催し物があってみんな見てますよね。それでそういうマスコミにファックスを送ったんです、
ね。あ、なるほど、そういうことですね。旬なネタですね。
そうそう、そうなんです。それが連鎖反応を起こした。
はい、
タイミング何周期という中年のこのところの関連ですよね。
でしかもそれに関心があちそうな編集部にアプローチかけたってことです、
そこまではないままで知らないんですから、そこの、当該部門で言ったら社内に回してくれるんですよね。それが毎日新聞でした。
なるほど。
ちょっと言うと連鎖反応が起きました、ご存知の通りで、1年で全部乗ったということ
ですか。なるほど。少なくともアプローチの方法が良かったと思うんですよね。
そうなんです。結果として、仕事でした。
ありがとうございます。そうですね。なんで、やるとした場合は、知ってるそういう力が、なんでしょうかね、自分でリストを作るか、そういうマスコミと本当にパイプを持ってる人の力を借りて、直接プレスリリースを持っていってもらうっていうことですね。これがやっぱり一番効く形なので、ここは、そうですね、興味あれば私も紹介することができますので、行っていただければですね、月に5万円ぐらいで月に1回はプレスリリースを持っていってくれると。大体私も月に1回ぐらいは何か話をいただくんで、安いもんかなっていうふうには。何やってるか分かんないです。報告があるわけじゃないですから、 5万円払って何もやってないかもしれないですけど、でも成果があればですね。報告は成果があったときだけあります。出版社どこどことアポ取りましたとかですね。あとは、どこどこ、そうですね、今度実際あったのは日経ビジネスですね。日経ビジネスの副編集長から関心を持っていただいたので企画あげましたとかですね。そういうのがあったりとか、あとは、在宅秘書の中で手帳を工夫している、人の取材をさせてくださいみたいな、そういうのがあって、で実際在宅秘書はですねマスコミに乗ったりとかもしたんですね。
ちゃんと
やってる
ん
です。はい、この辺はやっぱりブランディング活動、集客ブラ、どっちかというと集客というのはブランディング活動でやってるんですけど、集客につながる結果にもなってきてるなっていう実感はありますね。なんでここはやっぱりやっていきたいところかなと。はい、意外とやってない人が多いです。そして忘れてはならないのが、そうですね、あと有料広告のこともみんな書かれてるかどうかを一通り確認いただきたいですね。有料広告は全部今書き出したかな。 Facebook 広告はまず間違いなく絶対やらなきゃいけないことと、それ以外にキーワード広告、 Yahoo と Google 両方 やってるかと、はい、入ってるか、それ以外にはあと何がありますかね。最近ですと、まあ、メール広告はちょっと今では聞きにくいので難しいですけど、意外とヤフオクで定期的に出してうまくいってる方っているんですね。私はうまくいかなかったですけど。
ヤフオクに出す。
ヤフオクに出すんですね。
何を出すんですか。
ヤフオクに自分の商品の入り口商品を出してるケースってあります。
あります。そういえばね、これも面白いですよね。
これ何かというと、そこで落札することが目的じゃなくて、そこからサイトに来てもらうってことが目的
なんです。そうですよね。
この辺をまず押さえた上で、そして最後忘れたならない、ここで言うと JV というところがアフィリエイトですか。まずアフィリエイトを活用しているかどうか。自分がアフィリエイトで購入するわけじゃなくて、アフィリエーターとして力になってくれる人が誰なのかっていうのはそっちの方なんですね。もしくは JV、パートナー代理店になってくださる方は誰なのかと。はい、で、今日前半であった JV を組む方にもレベルがあるっていうふうな話をしました。そのレベルが高い方という点でいうと誰なのかってことをもう一回考え直していただきたいですね。自分自身のこのビジネスのパートナー代理店として中級から上級、できれば上級の人ですね。中級の方ですと在宅秘書サービスの場合では、まあ、あくまでこのレベルという点で比較で言ってしまえば、一般的には中小企業診断、中小企業を対象にした経営コンサルティングをやっている方々が中級、一方でそれらの上にあたる前田いずるさんとか神田正恵さんとか、そういった方々は上級とかという私の中で位置づけになりますね。なんで、まあ、神田さんにはまだ話はしてないですけど、これはもう神田さんがパーソナリティになったら大変なことになるのは分かっているので、ここは慎重に慎重に今は極力行かないようにまだしているところなんです。ただ行こうと思ったら前田先生と究極のパートナーなので、いくらでも組むことができるんですね、神田さんですね。
今日は人を見つけて、はい、その人にうまくアプローチして JV するっていうのが一番いいということです
ね。そうですね、それが最高の広告宣伝ですね。で上級、ペルソナが上級に行くに従ってそれがやりやすくなっていくんですね。初級者だと単価安いので紹介料も大したことないですし、そもそもわざわざ紹介してやろうかっていう概念さえ生まれないレベルですが、初級レベルです。どこにでもいるので。
JV のその話をするときに、
難しい部分ありますよね。そのさっき慎重にっていう、この人が最もだっていう、その業界で一番影響力があるっていう時に、はい、その話を一緒にしている時に、はい、その結局実質的な話をしていかないとダメですよね、何パーセントとかっていう、
はい、
そのなんかこう やり方っていうかね、はい、そういうなんかこうノウハウがあれば、会えるのはいくらでも会えるんですよね、
はい、
でもそこに行った時に果たしてその人がやっぱりこう求めてないのに、
はい、
なんかそういう話を持っていくっていうのも見透かされて嫌だなみたいな、うん、結構慎重に JF 行っていかないと、一回失敗すると二度目ってなかなかないと思うんで、はい、チャンスが、それをどうなんかこうね、中山さんのその経験上、はい、うまいこといったなみたいなのがあれば、神田正則さんなんかその話するときにどういうふうに思うかなみたいなね、
はい、あ、なるほど。これパーソナライゼーションセットを作るときのそもそものあの構造をもう一回思い出す必要があると思うんですね、うん、あれは何かというと、紹介してもらって報酬を得られますよって提案してるわけじゃないっていうようなことですね。もともとは私がこの持ってる商品をあなたの顧客に提供したらあなたの悩みが解決できますよっていうアプローチをするわけなんですね。なんで、税理士、開業支援をしたいと思っている美容室の開業支援コンサルタントの方が融資に困っていると、融資が下りなくて困っていると、よかったらそのサポートしましょうかっていうのがスタートですね。で、あ、そうですか、いいんですかっていうふうに、ありがとうございますっていうふうに言った後に、今後も出てくるようであればそういうパートナー関係を組むこともできますっていう、あなたも助かるし報酬ももらえますっていう、なんで悪い話じゃない。最初その代理になる方を強調しないで、いかに私はあなたを助けたいかっていうような、そっちから入っていくというところがポイントですね。そう考えると断る理由がないので、ただそのような実績が必要っていうのは間違いですね。また前田先生と業務提携する場合はもちろんその前に在宅所サービスで中級者向けのパートナー代理店の方々との関係はこれうまくやっていたという背景がありますね。だからそこでそういう代理店制度というものをやってうまくいっているので、もしよかったらこの協会ビジネスもお作りしましょうかっていうふうに持っていって、それで2枚もの提案企画書を作ったんですね。そしたらお会いしましょうっていうふうになって、そこから2ヶ月ぐらいですかね、完成したんです、うん、で途中はこの司法書士の方とかにも間入っていただいて、パーセンテージの妥当性とかその辺もやりました。でこの辺あとツールがあるんですよね。ツールがどういう企画書をどう作るかとか、このパートナー代理店の方にどの資料を持って営業していただくのかとか、そういうものの作り方があるので、これはおいおいどこかでまた共有したいと思います。現時点でここのタイミングではこの名前をですね描いておきましょうか。このパートナー代理店として中級者上級者の方の名前をここに片っ端から無理だと思うものを含めて書き出しておきたいですね。まあ、私でしたら神田さんの名前は書けるとは思ってなかったんですけど、今だったら楽勝で書けるぐらいですし、大前健一さんという名前も今でも書いてありますし、これを書き出しておくってことですね。書き出して、まあ、さっきのこの全部の可能性を書き出しておいて、うまくいったところを色を塗っていく、この黄色く塗るってやつですね。そういうのでもモチベーションにもなると思います。片っ端からですね、全部のやり方をやれることを書き出しておくと、そしてうまくいかないな、なんで自分はお客さんが来ないんだろうと思った時には、書き出したうちの何パーセントを自分が実行してるんだろうかっていうふうに見ていくと、まだまだやれることに気づいていくわけですね。はい。
ペルソナ、会社でもいいっていうこと
ですか？会社でも OK です。
会社名、この会社と組みたいっていうことでもいいんですか？
OK です。 点を達成したらアタッカーズビジネススクールと提携するとかですね、あとはビジネスブレイクスルー大学院と提携するとかですね、グロービスと提携するとか、なんかそういうふうなのもありかもしれませんし、
会社だったら結構いろいろあるのかな、
はい、そうですね、これをどこまでどれだけ書き出せるかってところが鍵になりますね。まあ、ある意味私でしたら商工会議所が提携する先でもありますし、商工会議所を取りまとめている大元もやっぱりパートナー代理店にしたいというふうにやっぱり思うわけです。そういうところを視野に入れてるわけですね。そういう大きな法人も含めてありえないと思うところも含めてですね、入れておくと、経験上はですね、このパートナー代理店制度のペルソナのレベルが上がれば上がるほど事業が上のステージに行くっていうのは身をもって実感してますので、ありえないと思うものを書いておくといいと思うんですね。この一番上のこのここですね、ここの例えば JV って書いて、ここにこう縦に書いてもいいですし、こう書いてもいいですし、まあ、それはまあ後で清書いただくってことですね、はい、これがここ書けないと何も進まないわけですね。書ければそこに向かっていけると。で、基本はここだけで OK になるぐらいのビジネスモデルにしていきたいですね。ここだけでも大丈夫になる。ビジネスモデルデザイナーもここだけでうまくいくようなところを今でも常に、Facebook 広告をやらなくても講座が満席に常になるようなことをやっぱり考えたいんですね。ここをどれだけ増やせるか。JV です、JV、パートナー代理店制度です、ね、つまり経営コンサルタントの方々と提携して、それらの方々から自分自身のクライアントさんでビジネスモデルに困っている方を紹介いただけたら成り立つわけですね。その経営コンサルタントの全国のネットワークを作ろうと思っているわけです。それで今は200名のコンサルタントのネットワークはありますけど、200名はまだ足りないわけですね。200名で在宅所サービスはもう既に行列ができるぐらいになってますけど、講座の集客にはまだつながってないし、そもそもそのためのネットワークじゃないので、なんでこのネットワークを数万、コンサルタント数万人のネットワークみたいにしていったら、これは話が変わってくるんですね。これを今作ろうとしてるんですね。
パートナー代理店では、いわゆる契約書を交わさなくて、口約束だけでもあるんですか。
書面1枚あった方がいいと思いますね。
それがあって一件
とする。そうですね。どういうものかっていうと、報酬の対象は何なのかとかですね、例えば売上がいくらで、そして何パーセントが報酬であるとか、でそれを、月末までに申し込みがあったものを報酬はいつ払うのかと。それはそのサービスで 即納品されるものもあれば、あとはサービス提供までに3ヶ月ぐらいかかるものもあるわけですね。そのサービス提供後の翌月の何日に振り込むとかですね、そういうことを1枚目にまとめたようなものが必要になりますね。そうですね。これひな型はありますので、これは今後ビジネスモデルの場合には、まあ、研究会の場とかでも今後共有していきますね。
結局契約書とかをどれだけ交わしても、
はい、
1年間何もなかったというケースがあって、
はい、
だったらなんか1回実績作ってからをどれだけ交わした方がいいという、いうような話が私も出てきます、
そうですね、まあ、なんか名前を署名入れて納印するレベルのものは全く必要ないと思いますね、経験的に、本当なんか PDF にしておいて送るぐらいの、読んどいてくださいねぐらいの感じ、
じゃあ、インとか。
一回、なしです、ね。そうですね。で最初の数名の場合にはそれ企画書の案なんですね。パートナー代理店制度案というような形でこういう感じだとご紹介しやすいですかみたいなそんな感じで何名かに打ち合わせして OK っていうふうになったらその先からはですねもう初めて商品購入いただいた時とかサイトのどこかにもパートナー代理店制度がありますっていうようなことを最初から言っておくようにするんですね。そうするともう何も抵抗なくそういうものがあるっていうふうに認知されますので。
じゃあその日の方っていうのは、はい、来月の細胞図、
はい、あ、そうですね、はい、これどこかの細胞図を上げた記憶があるんですけど、はい、2期の方々にも上げたんですかね、はい、ありました、
はい、
ないですか、はい、どっかに上げた記憶があるんですけど多分物はあるので、はい、これは共有します。
細胞図使ったりするんですか。
そうなんですね。
そうですね。40でそこで距離ができるとスケジュール感が何かするんです
か。そうですね。
そうですよね。細胞図の長所ってどういうこと
ですか。これはプロジェクト管理、データ管理に
いいですか。
Facebook はフローですよね。流れていってしまう。最新情報を見ればいいんですね。
そうですね。
ところがこの講座の最新のテキストはどこなんですかとか、今みたいにこの契約書のひな形はどこですかといったときに。場所を作ってそこに保存しておくことができるんですね。
掲示にしておくということ
ですね。そうですね。そういうフォルダの管理とかがなんか上から順番になるとかじゃなくて並べ替えてとか、うん、あとは最新版の更新履歴を残すとかですね、うん、そういうことができたりしますね。
今日の定例会の資料と音声とかとともにその日永さん、
はい、
これだけの日永さんも一緒に作る。
今日の音声とはまた別に
それは
しますし、ちょっと今日のテーマとは若干外れるので、別の講座1回やったものがあるんですね、この定例講義の中でですね。なので、船越さんと岩田さんはそれはもう1回見てるので、そういうリンク先を共有するっていう、これ、サイボーズライブで研究会の方で共有します。
サイボーズライブなんてあるんですか、映像もアップロード
できますね。
私も使ってますので、古いバージョンなんですけど、
研究会の方です
か。そうです、研究会の方ですね。続けた、はい、はい、まあ、いずれにしても、そうですね、やっぱり 実務的なそういう部分も必要になってきますので、やっぱりパートナー代理店制度を組むときの何を持っていくかと、やっぱり、分かりやすいサービスとかサイトがあるものだとこのサイト見てくださいで済むんですけど、どうしても私たちの今のサービスっていうのはサイトが完成してない状態で紹介いただくってこと多かったりするので、サービスの詳細資料とかですね、そういうものがやっぱりないと紹介しにくいとかそういうこともあったりするんですよね。その辺のツールの整備まで含めてやはり必要かもしれないですね。はい、というようなことで、終わりが近づいてきた形になりますけれど、この集客営業のプロセスの設計図、あくまで VIP 化するまでの過程、見込み客が顧客化して VIP 化するまでの過程、販売経路の間を埋めたものがこれでした、はい、いかがでしょうかね。これを作り込んでいったとしたら売上がどのくらい上がると思われるでしょうか。ちょっと簡単に確率が何パーセント上がるかってことを想像して余白に書いてみていただけますでしょうかね。この図がない場合とあった場合とで何パーセントこの最後の VIP 客が増えるだろうか、そしてそれは売り上げにしていくら上がったことになるのか、まあ、ここ細かくは書けないと思うのでおおよそこのくらいかなみたいなことで OK です。 のくらい上がったでしょうか。30% 以上上がったって方はどのくらいいらっしゃいますか。 30% 以上ですね。はい、50% 以上上がったって方はどうでしょうか。2倍以上になったって方はどうでしょうか。そこまでいかないですか。
最初そう思いました。 200% って思ってた、はいはい、
まあこれ営業のやり方変えるだけですからね。そこで倍まで上がったらこれは結構すごいものだと思いますね。 30% 上がるだけでもこれはすごいですね。通常そのくらいは経験的にはいくものだったりしますね。相手を見るだけですね。全体見て何か今日質問とかある方いたらあと1分ぐらいお受けできると思います。
このプロセス設計図というのは、
はい、
そのビジネスモデルデザイナーのテキストと関係あるんですか。
これはですね、今関係ないんですね。もともとは入ってたんですけど、どちらかというと顧問契約の時に必要になるだろうなというふうに思うので、なんかそういうふうなですね、知識として持っておいていただくっていうふうな、そういうことで今回ビジネスモデルデザイナーの方々には来ていただいたっていうのは、そういう趣旨もあります。支援の時にはどうしてもうまくいく場合これ必要ないんですよね。で大抵うまくいかないので、うまくいかない時はこの間やってますかと言ってやってないのでやりましょうっていうふうな行動が生み出せるわけですね。はい、他はいかがでしょうか。はい、大丈夫ですかね、はい、では今日はペルソナというものと、そして後半が、営業集客のプロセスの設計図ということでした。はい、これで売上が上がることを願っています。
ありがとうございます。
はい、ではお疲れ様でした。
ありがとうございました。